一列に並ばせろ。後が使えているんだ。さっさとしろ。撃て。
1945年、昭和20年。悪夢のような戦争は終わりました。捕虜になった私は死を覚悟しましたが、意外にも中国軍の寛大な待遇を受け、翌年の春、妻子の末、日本に引き上げてきました。この待遇は何でも中国国民党の総司令官で、クリスチャンだった蒋介石の指示によるものだったそうです。帰国してしばらくは生活していくのが精一杯で、かつての自分の行動を振り返る余裕など全くありませんでした。しかし生活もだんだん落ち着いてくると、一体あの戦争は何だったのか、自分がしたことはどういうことだったのかと自問することが多くなっていったのです。そんな私を心配して、ある日妻が尋ねました。
ねえ、あなた、この頃ふさぎ込んでらっしゃるようだけど、どうしたんですか？何か心配事でもあるんですか？
和子、今の僕は本当の僕なんだろうか。君の夫で高尾と茂子の父親である今の僕と、あの中国にいた時の僕と、どっちが本当の僕なんだ？
あなた、戦争のことを考えてるのね。
君には詳しくは話してないが、僕はあそこで。
いいの、言わなくてもいいの。あなたが苦しむ必要はないわ。仕方なかったのよ。殺さなければ殺される、それが戦争なんだもの。忘れてね、今のあなたが本当のあなたなのよ。お国のために精一杯戦ってこうして無事に帰ってきたんじゃないのね。
和子、
東京の極東軍事裁判はすでに始まっており、日本の侵略戦争の実態が次第に明らかになってきました。次々に処罰される派遣犯たちのニュースに触れるたびに、私は次第に自分も彼らと同じように罪を償うべきではないかと思うようになっていったのです。
私は人殺しだ。もう自分は死ぬしかない。
まるで死神に取り憑かれたように、私は電車の踏切のところに来ていました。
ああ、何をためらっているんだ。自分は何人もの中国人を家族の目の前で殺した。
今度こそ本当に飛び込もうと顔を上げた時でした。目に入ってきたのは、踏切の向こう側にあった看板の文字でした。
義人はいない、一人もいない、聖書。
まるでその文字に引きつけられるように、屋根に十字架がついたその建物の中に、私はふらふらと入っていったのです。
いらっしゃい。どうかなさいましたか？
あの通りに出ている看板を見て、つい。
看板を？そうですか。さあどうぞおかけください。あ、私はこの教会の牧師の山崎です。
私は初めて会ったその人、山崎牧師の前で、今まで誰にも、そう、妻にさえ話したことのない戦争での数々の出来事を赤裸々に話しました。もちろんその時自殺するつもりでいたことも。時折涙で声を詰まらせる私の話を、山崎牧師は 最後まで静かに聞いてくれました。
栗田さんとおっしゃいましたね。一つお聞きしてもいいですか？
ええ、
あなたはそんなに自分が罪深い人間だと思っていらっしゃるんですか？
思っています。人間として許されないことをしてきたと思います。
それで死のうとされた？
そうです。
栗田さん、人の罪は死をもって償えるものではないんです。聖書にはこう書かれています。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。
裁き？あの、死んでも人は裁かれるんでしょうか？
そうです。人は自分の罪を必ず償わなければなりません。人の犯した罪はいつの間にかどこかへ消え去ってしまうものではありません。このことは栗田さんがおっしゃる通りです。
はい。
しかし死は償いではありません。本当の償いは一度死んだ後、神様の前での裁きから始まるのです。栗田さんは表の看板を見てこられたんですね。義人はいない、一人もいない。この言葉は神様の目から見れば正しい人は一人もいないと言ってるんです。現に私はかつて大酒飲みで酒の勢いで盗みをし、店の人を傷つけたんです。それが全ての人が持っている罪の性質です。
罪の性質？それでは人はどうやってその罪を償うのですか？
私の体験をお話ししましょう。私が傷つけてしまった相手の人はクリスチャンでした。本来なら盗み傷害で刑務所に入るべきなのに、私を許してくれたばかりか、これを読むようにと一冊の聖書をくださったんです。生まれて初めて聖書を読んだ私は、自分が受けるべき罪の罰をすでにある方が負ってくださったことを知りました。私はそれを信じ受け入れました。この方こそ十字架にかかって死なれた救い主イエス・キリストです。栗田さん、イエス・キリストはあなたが贖うべき罪の重荷を代わりに負ってくださいました。このことを信じれば、あなたの罪はイエス・キリストの十字架の事実によって許されるのです。あなたはこのことを受け入れますか？
それで栗田さんはクリスチャンになられたわけですか？
ええ、私は自分が戦争で人を人とも思わず平気で殺してきたことが罪なんだと思っていました。私だって戦争に行かなければ平凡な夫、平凡な父親のはずだった。戦争で自分の人生は狂ってしまう。しかし私の中にはもっと深い神の裁きの前に滅びるしかない罪の性質がある。それが本当の自分なんだということをその時初めて知ったのです。そしてキリストの救いを受け入れて、ああ私は本当に許されたんだと思いました。あれからもう50年経ちました。私は今中国の人々に聖書を届ける仕事の手伝いをしています。
中国へ聖書を？
ええ、これはね、イエス様に許していただいた私の中国の人々への小さな償いなんですよ。
私は改めて手に持っていた聖書を見つめた。この中に人間の罪を許す神の救いが書かれてあるのか。
戦争は人を狂気にする。憎み合い、殺し合い、勝つためにはあの原爆のような大量殺戮の武器をさえ使用する。だがその原因が本当に一人一人の心の罪にあるのだとしたら、この心に神の救いを受け入れるのは私にも有事にも必要なのかもしれない。多くの命の犠牲で築かれたこの平和を次の世代に引き継ぐためにも。
ああ、その聖書ぜひ続けて読んでみてくださいね。
栗田さんはそう言って私に微笑みかけた。列車は間もなく名古屋に着こうとしていた。